男の話。著者、新見南吉。翻訳者、松村美代子。大男とお母さんの住んでいたところは、ここから大変遠くのある森の中でした。大男のお母さんは恐ろしい魔女でした。ほら、ワシのような高い鼻や、蛇のような鋭い目を持ったあの恐ろしい魔女でした。それはあるお月夜のことでしたよ。魔女と大男が眠りについた頃、誰か家の外から戸を叩きました。大男が起きていって戸を開けてみると、二人の女が一人の少女を連れて立っていたのです。この方はこの国の王女様です。私たちは次女なんです。今日、森へ遊びにお姫様をお連れ申したところ、道に迷ってとうとうここへ来てしまいました。どうか今晩だけ宿を貸してください、と一人の女が言いました。すると奥から、どうぞ、むさいところですが、ゆっくり休んでください、と魔女が優しい声で言いました。そこで三人は中へ入って休みました。翌朝、大男が目を覚ましてみると、二人の女は黒い鳥に、お姫様は白鳥に変わっていました。それは魔女が魔法でそうしたのです。魔女は大男の止めるのも構わず、三羽の鳥を窓から投げ出してやりました。三羽の鳥は飛んでいきました。けれど白鳥は夕方になると悲しげに鳴いて、魔女の家に帰ってきました。大男は不憫に思って、こっそりと白鳥を飼ってやることにしました。昼間は野原へ放ってやって、夜は自分のベッドの中で寝させました。大男が大きくなるにつれて、魔女はだんだん年をとって、ついに動けなくなりました。それで毎日ベッドの上に横たわって、息子の大男に魔法を教えました。けれど、その魔法は皆人間をいろいろの鳥獣に変えるものでした。そのうちに魔女はますます弱って、もう死にそうになりました。この時に魔法特報を聞いておかねば、あの白鳥はいつまでたってもお姫様に帰れないと思ったものですから、大男は魔女の枕元に寄って、今までお母さんは人間をいろいろの鳥獣に変える方を教えてくださいましたが、まだ魔法を解くことを教えてくれません。どうか教えてください、と頼みました。では教えましょう、と魔女は言いましたが、もう息も切れ切れで、声は蚊のようです。お母さん、はっきり言ってください。大男は魔女の口元へ耳を持っていきました。その鳥獣が涙を流せば元の姿に帰るよ。これだけ言うと、魔女は頭を垂れて死んでしまいましたよ。大男は死んだ魔女を白い缶に収めて、ヤシの木の根元に埋めました。そしてすぐ白鳥を連れて森の家を出ました。大男は都へ登ろうと思いました。途中で どうかして白鳥に涙を流させようとしました。頭を叩いたり、お尻をつねったりしたのです。けれど白鳥は決して一滴さえ涙を出しませんでした。ただ悲しそうな声を上げたきりでした。おしまいにはかわいそうになって、大男はいつの間にか白鳥に頬ずりをしていました。そして大男の目に涙がありました。大男は夜となく昼となく歩き通して、家を出てから7日目に目指す都に着きました。けれど都の人々は大男が恐ろしい魔女の息子だということを知っていましたので、遠回しに大男を殺そうと考えました。そこで一人の男が総代となって、王様の住んでいられる宮殿へ参りました。そして王様にこう申し上げたんです。王様の宮殿は美しいけれど、大理石の建物がないのは玉に傷だとある旅人が申していました。大理石の塔でも建てられてはいかがですか。なるほど、それはよかろう。しかし大理石というのは一体どこにあるのか。ここからずっと南の方へ、山を一つと砂漠を一つ越えていくと、一つの部落に着きます。そこに大理石はいくらでもあるそうです。そうか。けれど誰が取りに行くのか。それは今都にいる大男がよいでしょう。彼は竹がヤシの木ほどで、一足で小さな丘を越えてしまいます。ではその男を呼べ。大男は宮殿に連れられていきました。そして王様から大理石を取りに行くように命ぜられました。逃げるといけないからというので、大男の足には鉄の鎖が結ばれました。では行ってきます、と大男は言って、やはり白鳥を連れ南の方へ旅立ちました。大男の進むにつれて、宮殿にたまっていた鎖が少なくなりました。ちょうど19日目に、その鎖のたまりはなくなって、橋が太い柱に結ばれてある鎖はピンと張りました。その時には大男もいろいろ難儀をして大理石の部落についていました。部落の人々は大変親切でしたので、大理石をいくらでもくれました。大男は大きな大理石を3つもらって、それを背負い、白鳥をその上に止まらせて帰途につきました。都の方では張っていた鎖が緩んできたので、人々はそれを手繰りました。帰りには重い石を持っていたので、大男は30日かかってやっと都に到着しました。